こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中健先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はゲストをお連れいただいたんですが、先生ご紹介いただけますか。
はい、那覇市立病院、初期研修医、2年目の、王俊平先生を今日は一緒に来ていただきました。
王俊平先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
今首里城下町クリニックに研修中というふうに伺いました。
はい、2週間地域医療研修ということで診療に来てくださってて、新患の患者さんを中心に先生にも診療に参加してもらっています。
そうですか。じゃあ首里城下町クリニックの患者さんはもう王先生に会ったという方もいるかもしれないですね。
はい、そうですね。
王先生いかがですか。那覇市立病院と、首里城下町クリニック、同じ病院ですけれども、はい、違いってあるんですか。
そうですね、那覇市立病院は総合病院なので基本的には急性期の患者さんを見るところで、退院された後の患者さんは自分たちはあまり関わることがないんですけども、首里城下町クリニックでそういった慢性期の方と、お会いすることで、さらに先生方がどうやって診察とかどのようなことに困っているかということを知ることで普段の自分の、診療に還元できるかなと思います。すごい勉強になってます。
そうですか。じゃあ毎日那覇市立病院とはもう違うところを感じつつ、あ、こうすればいいんだとか、
はい、
こういう感じになってるんだなっていう発見があるわけですね。
そうですね、すごい気づきが多いです。
あ、そうですか。まだ研修途中ということなのでその後もなんか濃い内容になりそうですね。
はい
、はい、今日はですね、ぜひこのラジオ番組にも最後までお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を配信しています。10月は那覇市立病院循環器内科下部長マニタ守先生が心臓病予防、時計をつけているだけで心房細動が見つけられるというテーマでですねお話ししてくださいました。田名先生、そんな時計をつけてるだけでって見つけられるんですか。
はい、確かにこれまで不整脈を見つけるとかそういう時は脈を取るということで中指3本ぐらいで親指の下ぐらいに脈を取るっていうのを先生もこれも講演でもお伝えしてたんですけど、意外と難しいみたいで、一般の方々はなかなか脈を取る習慣がないんですね。そうすると不整脈ってどうして気づくかって言ったら、もう自覚症状で脈が速くなったりして動悸でもない限りはご本人結構自覚されないことが多くて、今日のテーマの心房細動という脳卒中を起こしやすい怖い病気なんですけど、半分ぐらいは自覚症状がない方が発見されることが多くてですね、たまたま偶然見つかるみたいな、
はい、
ですから私たちとしてもこの心房細動をいかに早く見つけるかっていうのは私たち の, テーマなんですけど、先生の今回紹介してくださったアップルウォッチはつけてるだけで心拍数モニター、心電図モニターっていうアプリと、それと血中酸素ウェルネスアプリといって酸素飽和度まで測ってしまうみたいで、ですからもうある意味もうこのアップルウォッチは医療機器の革命だなみたいな、そういう感じが私もしてですね、
はい、
ちょっと先生の講演聞いてこれはぜひ皆さんに紹介しなきゃなと思って今日来ました。
まずは先生、今回のテーマになっているこの心臓病の予防、それも心房細動という病気ですよね。
そうですね、特に心房細動です。
はい、
でちょっと今日は細かくはあれなんですが、このアップルウォッチをですね、心臓の胸に当てるその位置で調整してそのボタンを押すとですね、心電図の12個の波が普通ある必要なんですけど、それの10個ぐらいはきれいに再現もできるらしくて、でこれでだと逆に今度は狭心症とか心筋梗塞まで診断できちゃうかも。ですからそれはちょっと慣れが必要かもしれませんけど、本当にアップルウォッチ自体が 医療機器みたいな感じで使えるようです。
なるほど。でも先生腕につけてますよね。モニターするといってもそこからどういうふうにしたら、あ、今脈が乱れてるなとかっていうのをこう知ることができるんですか。なんか鳴ったりするんですか。
ですね、心電図モニターっていうモードにすると時計にも波形が出てくるんですよ。ですからこう見ると、あ、不規則だなっていうのは感じると思います。で、先生は講演では細かくは説明してなかったんですけど、そのアップルウォッチをスマートフォンに多分データを飛ばせるんですね。そしたらスマートフォンの方にあなたの心電図を、心房細動の可能性がありますので、もしまだ指摘がなければ医療機関を受診してくださいっていう機械からのなんかコメントが出てくるんですよ。これもすごいなと思いました。
そうですね、そういうふうにしてお知らせしてくれるわけですね。
知らせてくれるという、
でも先生、この心房細動という病気はその半分の人が自覚症状が、症状の自覚がないということになると、こういうふうにしてお知らせしてくれると、じゃあちょっと行ってみようかなっていう感じになりますよね。
なります。脳卒中という病気があるの中で、脳梗塞っていう病気の原因としてこの心房細動っていうのは結構それ多い割合を占めてまして、私たち医療従事者としてはこの心房細動をいかに適切に見つけて早めに、例えば血液サラサラの薬飲んでもらったり、不整脈の治療をして、その人が脳卒中にならないようにするかっていうのは本当医療界全体のテーマなんですね。そういった意味では本当に私たちとしてはアップルウォッチが救ってくれる命っていうのがこれから増えるんだろうというのが予測できますね。
脳卒中、今は本当にこう早く、気がついて病院に行くことができれば助かる確率ってものすごく高いというふうに先生からも教えていただきましたけれども、その後の後遺症がやっぱり怖いと。
そうです。
でそれをやはりこう防いでダメージの少ない状態でこのあとどういうふうに生活していくかということになるわけですよね。
そうです。で今のお話はなってしまった後のいかに早く見つけるかなんですけど、脳卒中に、今回は早く心房細動を見つけることによってまず脳卒中にならないようにする、ですから予防的な治療につながるんですね。ですからそういう救急車に乗らなくて済むためにはアップルウォッチつけましょうみたいな。
でもそうなりますよね。
そうですね。つけてると自分の不整脈が的確に分かりますみたいな、そういう世界ですね。
先生、あともう一つ気になったのが酸素の量ということだったんですけど、これも測ることができるんですか。
はい、この時計の裏に、脈拍のセンサーと同じようにその多分血管を探しているんでしょうけれども、それで、皮下の酸素飽和度を測って、実際に最近コロナで一般的になったパルスオキシメーターと 1% ぐらいしか差はないみたいな、ほぼほぼ正確に分かるようです。
そうなるとより皆さん自分の健康に対してすごく関心が高まりますね。
そうですね、もう最近はもうちょっと息苦しいって言ったら酸素を測るっていうのが一般化してきましたので、今電気店に行っても血圧計のそばにパルスオキシメーター売ってますからね。これぐらい一般的になってきたので、そういった意味ではご自分のその息切れは酸素がどうなってるのかってチェックできるとかっていうのは、これも医療技術の進歩につながると思いますね。
先生はお医者さんの立場からしてみてもこれいいなっていうふうにおっしゃってたのが、
はい、
個人の所有物でこういったチェックができるのはいいなってお話ししてましたね。
そうですね、まさになんていうんですかね、正式な医療機器ではないんですけど、医療を下支えしてくれる、素晴らしい個人ツールというか、最近はもう SNS を活用することがいろんなところで出てきてますけど、このアップルウォッチ自体がこう本当に医療にすごく貢献する部分が出てくるのかなと思いました。
身につけるっていうことが、どういうことなのか、今までとちょっとこう感じ方が違うものになってきましたね。
そうですね、本当さりげなくはめていれば監視してくれるっていうのはいいですね。
いいですね。 なんか今すぐ買いに行きたくなってきましたけれども
ぜひ、
ね、これちょっとチェックするのも毎日楽しくなるんじゃないのかなって思いますけれど、
そうですね、個人のバロメーターになりますし、
うん、そうですね、はい、その中でやっぱりこう危険を最初に察知して早い段階で察知して回避できるっていうのは、
はい、
すごくいいことだと思いますので、どうぞ皆さんじゃあちょっとこれやってみようかしらという方は早めに導入してみてもいいかもしれませんということで、10月は那覇市立病院循環器内科科部長の真仁田守先生が心臓病予防、時計をつけているだけで心房細動が見つけられると題してお話ししてくださいました。さあそして先生、11月ですが、11月は10日水曜日、首里城下町クリニック第一の糖尿病専門医福地真理先生がお話ししてくださいます。糖尿病だけじゃない運動の効果、できることから始めてみませんかというテーマだと伺いました。
先生はですね、最初講演会の出だしの方はですね、この1年半余り経ってますかね、このコロナ禍になって、うん、糖尿病の患者さんのデータを解析して、
はい、
最初の半年ぐらいは体重がこう増える人が増えたり、データが悪くなったりとか、また1年後ぐらいにまたどんな変化があるとか、まず先生のご自身が見ている糖尿病の患者さんのデータを解析して、でそれに関するまず報告をしていただいて、糖尿病の方もこのコロナ禍と向き合っていろんな患者さんがいますよと、頑張る人、頑張れない人、いろんな変化があるということをまずお話した後に、後半にですね、今回のテーマである運動療法の大切さというか重要性について、ご自身の経験もそうですが、膨大なデータをいろいろ調べて、糖尿病への良さ、また糖尿病以外 その人の生命を伸ばすことにつながるという運動の効用について大変力説してお話してくださってます。
半分これは私うちわったりしながら聞いてたんですけれども、そうですね、コロナ禍だからっていうのをこう言い訳にしてはいけないなっていう部分がたくさんあるんですけれども、やっぱり運動っていうのは、まあ、健康を本当に支える大切なものだと思いますので、どうぞ皆さん何か健康不安があるからではなくって、やっぱりこの健康を維持するために積極的に取り入れていきたいものですね。できることから始めてみませんかということですので、ヒントがいっぱいありそうです、
はい、ぜひご視聴ください。
11月10日水曜日午後7時からの配信となります。首里城下町クリニックのホームページから行くことができますので、ぜひ、ね、ご覧いただきたいと思います。で先生、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルで過去の配信をアーカイブで見ることができるんですね。
はい、配信開始日を今皆さんに新聞等で周知してる、今のように周知させていただいてるんですが、配信以降はもう全て私どものホームページからアーカイブ見れますので、ぜひ過去のものもご覧いただけたらと思います。
はい、ぜひ皆さんの健康生活にお役立てください。詳しくは首里城下町クリニックまでお問い合わせください。電話番号は098-885-5000 885-5000、ホームページは首里城下町クリニックで検索することができます。さあ今日はですね、田名先生が研修医の王俊平先生をゲストでお連れいただいたんですが、王先生、まあ、こんな形でですね、
はい、
毎月1回放送してるんですけれども、いかがでしたか、今日はちょっと参加してみて。
そうですね、自分自身ラジオの収録が初めてだったので、すごい緊張もあったんですけども、先生 のお話も聞けてすごい参考になりました。
締めくくりに、王先生は、まあ、これからですね、どういったところを専門に医療にこう関わっていきたいというふうに思ってるんですか。
自分は放射線科っていう科で、画像の読影って言って画像でどんな異常があるかっていう、見る仕事をしていきたいなと思ってます。
はい、放射線科っていうと先生、レントゲンとかそういうことですか。
そうですね、レントゲンであったりとか、うん、CT とか頭の MRI だったりとか、うん、になってきます。
何回かお世話になったことあるんですけれど、撮ってもすぐ情報がわからないということで、何日に来てねっていうふうに言われること多いんですけれども、これは、まあ、例えば撮影した後に王先生たちみたいにこう分析する必要があるからですね。
そうですね、普通の先生方も読影の能力はすごい高いので全部読めるんですけども、一応最後の確認として放射線の自分はまだなってないんですけども、上の先生方が最終確認をされてます。
なるほど、時間がかかる理由がよく分かりました。
ある意味、安全のための二重チェックですね。やっぱり見落とさないためには複数の医師が関わることによって、よりその患者さんの命を守るっていうのがこのシステムですね。ですからドクターズドクターという感じ。
なるほど、じゃあ先生方も放射線科と同じだったってなるとちょっとホッとするわけですね。
ホッとしますし、放射線科の先生が見てくれたっていうのは私たちにすごい安心感があります。
すごい要の仕事っていうことですね。さあ、大先生、現在は首里城下町クリニックに研修にお見えになっているということなんですけれども、将来は放射線科でお仕事したいという夢があるようです。まだ首里城下町クリニックにいらっしゃるようですので、見かけたらぜひ声かけてください。首里城下町クリニック院長田名武史先生、現在研修にいらっしゃっています那覇市立病院の大俊平先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。